77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と、
こんばんは、梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は8月5日、なやラジオですね、はい。はい。というわけで8月に入りました。
はい。
奈美さんは久しぶりの参加ということになりますね。
うん、そうなんですよ、はい。なんかめちゃくちゃ久しぶりですよね。
なんかそうですね。まあ私たちね、うん、まあちょっとね、うん、ラジオ以外のお仕事が、まあちょっといろいろあってから。
そうですね。
はい。はい、で、タイミングがなかなか合わなかったりとかですね。
そう、すれ違ってたんですよ、
私たち。はい、ということなんですけど、はい、はい、再びまたね、
そうですね、
はい、こうして、はい、あの出会って合流したというわけです。
あ、そうですね、
はい、ということでね、はい、うん、ね、皆さんも寂しかったかもしれませんけど、は
い、ありがとうございます。
はい、奈美さんね、あの、また久しぶりに戻ってきましたということで、お帰りなさい、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ね、まあ、なかなかね、その、まあ、タイミングが合わなかったとかね、そういうのがあってね、こう一人でお送りするということだったんですけど、まあ、私の方もですね、まあ、奈美さんのお仕事も、まあ、それぞれね、いろいろあったんですけど、私の方もですね、農場の開拓計画、はい、まあ、これにね、まあ、いろいろね、動きがあったりとかしまして、はい、
なるほど、
はい、先週もね、ちょっとお伝えしたんですけど、まあ、農場にね、通す道を作りたいということでね、はい、まあ、その道をね、あの舗装したいということだったんです、で動いてたんですけど、うんうん、まあ、そこにね、
うん、
あの、まあ、農場に、開拓地にですね、川が流れているわけなんですよ、
うん、
はい、でその開拓地に流れている川の両側を舗装して道路にしたいと思ってたんですね。
はいはい、
はい、でそう思ってたんですけど、ね、先週ちょっとお話したんですけど、はい、あのその川の持ち主っていうのがですね、
川の持ち主、
そうです、うん、土地の持ち主、
ああ、土地ね、
はい、うん、はい、土地の名義がこれ県の二級河川とかいうので県の持ち物だったんですね。
あ、なるほど、
はい、で、はい、川の両サイドも、まあ、あのその土地の名義は県ということになるんです。
うーん、
はい、長崎県ですね、うんうん、はい、うん、あのその土地を借りているから私が勝手に舗装していいとかいうわけではどうやらないみたいで、
うーん、ですよね、
はい、そうなんですよ、はい、はい、うん、っていうことなんで、なので、うん、その県にですね、まあ、協力してもらうというか、で県にあの、まあ、舗装をしてもらえないかというね、まあ、そういうお話をね、まあ、先週くらいから始めてたということなんですね。はい、そうなんです。まあ、私今までね、仲間と一緒に草を刈って木を切って、うん、はい、うん、でそうやって、農場開拓をしてたんですけど、
はい、
はい、それはね、自分たちが頑張ったらなんとかできる仕事なんですよ。
はい、
はい、なんですけど、うん、これね、県に動いてもらうってなると ね私たちのその頑張りっていうのがちょっとね、こう今までの仕事とは違うことをやらなきゃいけないということで。はい、それ取り組んでるっていうところです。
なるほど、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。で、まあ、まだね、そんなすぐね、あ、じゃあ舗装しようかって言ってもらえるわけでもないので、
うん、
はい、なので、まあ、その業者を連れてきて、そして、まあ、県にですね、動いてもらってっていうのをね、やろうとして今いろいろ動いているというところです。
はい、そうなんですね。はい、
で、まあ、ここにね、あのベルガモットね、オレンジや、まあ、レモンなどの苗木を植えて、ね、うん、そして、まあ、そこにね、そのうちこう動物をね、放牧して、そして果樹や、あとミルク、チーズ、そしてお肉なんかもね、もう取れるような、うん、まあ、そういう場所にしたいなと思ってるんですね。
すごーい。
はーい、ね、うん。まだちょっとね、先の話になるかもしれないんですけど、こうやってね、こう、少しずつこう前進していってるというところなので、ぜひ皆さんね、楽しみにしていてください。うん、
なるほど、なるほど。
はい。はい、うん、まあ、場所が雲仙市ということで、うん、ね、このラジオを、ね、放送している、ね、諫早のお隣ということになるんですけど、
ですね、
はい、で、うん、なんですけど、まあ、こういう、ね、農場を、ね、こうどんどん、ね、こう 開拓して、で、はい、面白い場所を作っていくというんですね、うん、周辺にもどんどん展開していきたいなと思っているので、
なるほどね、
はい、島原半島の、ね、うん、別の市でしたり、はい、あとは、ね、この、ラジオスタジオがある諫早市でしたり、まあ、そういったところとです、ね、うん、連携して農業をもっともっと面白くしていきたいなと思っているところですね、うん、
なるほど、
はい、
なんか広大ですね、
まあ、そうですね、はい、うん、ね、まあ、遠い夢ですけどね、はい、遠い夢ですけど、
そうでもないんじゃないですか。
あ、でもそうかもしれませんね、なんか、
うん、はい、最初の段階はその山をどうのこうのっていう以前の問題でしたよね、なんかね、
そうでしたね、
地主が、ね、
はい、場所探しから始まって、
うん、ですよね、
はい、で持ち主探しとかね、
そうですよね、
はいはい、で草刈りしてて、でそれで今っていうことなんで、
うん、はい、やっぱりちょっとステップがありますよね、必ず。
そうですね、はい、でもね、こう小さなステップでもこう踏んでいけばね、こうどんどん先に進んでいくんで、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、素晴らしいゴールにいつかたどり着くかなっていうふうに思ってます。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、
うん、なんですけど、
うん、
最近暑いじゃないですか。
いやー、尋常じゃないですよね、暑さがね。
暑いですよね。だから外仕事がはかどらないというか。う
ん、いや、しない方がいい、死んじゃいますよ、
もう
最近。
そうですよ。もうこれね、本当に、うん、危険な仕事なんで、外仕事って、
う
ん。
そうですね。
はい。はい、うん、でね、まあ、農業番組なんですけども、農業って暑いところでの仕事がやっぱね、あるんですよ。避けられないんですよ。
でしょうね。
はい、
うん、
ね、外仕事はね当然暑いですけど、うん、ね、それよりも暑いのがね、あれです、ビニールハウスの中の仕事です。
それはちょっとすごい、はい、すごいっていうか、すごいレベルを超えてますでしょ。
まあ、そうですね、凄まじいというか、
はい、凄まじいですよ、ね、
そうなんですよ、はい、まあ、ビニールハウスの中って、まあ、今の時期もう本当にね、もう危険な場所なんですけど、うん、まあ、私がね生産の現場にいた時は真冬でもね、
うん、
暑かったんで、真冬でも、うん、8月と同じ格好して働いたりしてました。
そのぐらいなんだね、すごいですね、
は
い、
うん、そうなんですよ、はい、なので、ね、今、ね、農業に従事してる人、ね、もう十分に、ね、気をつけて、ね、やってもらいたいなと思います。でね、一人でなるべく作業しないようにということで、
いやー、そうですよね、
はい、
なんかよく昔はなんか畑で倒れてるとかって聞きますから、
あ、今でもあります。
あ、そうですか、
はいはい、まあ、うん、暑さは今の方が厳しいんでもっとかもしれないですし、
はい、
でね、これナイラジオでもこう繰り返しお話してるんですけど、結構ね、その農業の生産の現場って安全性がね守られてない場面がところどころあるんですよ、
ね、へー、
はいはい、で、まあ、そういった安全基準とかって、まあ、例えば建設会社とかでしたら、
うん、
会社がちゃんとその安全管理を、ね、うん、完璧じゃないかもしれないですけど、ちゃんと一応管理するじゃないですか、
うん、
はい、でそれ以外の、まあ、いろんな、ね、危険と言われる職業は大体、うん、そういうふうにしてるんですけど、
うん、
結構その農業っていうのはですね、それをこう指導してくれる係がいないことが多いんです。
そうね、まあ、ある意味自由っちゃ自由ですけど、
そうなんですよ、はい、
うん、
はい、そうなんです、
ね、
はい、で先週お伝えしたのが、
はい、
草刈りの安全性のことだったんですよね。
うーん、
はい、はい、で、うんうん、ね、私も何ヶ月もずっと草刈りをしてたりしたんですけど、やっぱり草刈り機ね、回転する刃でこうウィーンって切るやつ、
はいはいはい、
あれやっぱり危険なんで、やっぱり顔とかは保護しないといけないですね。 目ももちろ
ん、
で、まあ、体も保護しないといけないということなんですけど、あれ、はい、あんまりやってない人結構見かけるんですよ。
あんまり見たことなかった、私、あんな、なんだ、はい、ヒーローセンターみたいな感じする人、
はい、
見たことなかったんですけど、はい、
まあ、ね、ね、
はい、
ね、ヒーローに変身、なんか特殊部隊みたいにね、
はい、
顔を、
はい、
バイザーで覆ったりとか、ね、するのをね、
はい、
こう何さん写真で見たんですけど、
はいはい、
やってる人あんまりいなくて、目すら保護してない人結構いるんですよね。
見たことないですね。
そうなんですよ、はい、でこれ非常に危険なんで、うん、普通のメガネじゃダメなんですよ、うん、
はい
はい、普通のメガネじゃダメな理由は、メガネのガラスが割れてそれが目に刺さってしまうので、
怖い怖い怖い怖い、
はい、そうなんです、うん、はい、ね、跳ね返りがあるんですよね、うん、なんでしょう、まあ、跳ね返りっていうか、ね、チップが飛んでくるんですよ、
う ですよね、はいはい、当然ですよね、
はい、いろんなものが飛んできます。あの石ころだったりとか、うん、あとは、うん、あのまあ、草はですね、あの、まあ、柔らかいものもありますけど硬いものもあるんで、あの、うん、失明させてしまうぐらい硬い草もあるんですよね、
うん、
はい、もありますし、であとはそうですね、あの割れた、あの折れたね、あの、うん、草刈り機の刃自体が飛んでくることもあります。
はい、怖い、
は
い、
そうです、まあ、あんまりないようにはなってるんですけど、はい、で、もありますし、もう本当にね、いろいろです。であとね、結構痛いのが、あのみかん畑とかでね、草刈りをしてると、みかんのね、ポトって落ちた小さいね、みかんが、あの、はい、乾燥して硬くなったりとかですね、はい、そういうのが飛んできたりすることもあって、で、うん、ここで想像してもらいたいのが、あの目を保護するものがただの眼鏡だってすると、あのみかんが飛んできて、で失明するってことがあんまりなかったとしてもですよ、みかんが眼鏡を割って、それでね、あの目にダメージを与えるってことがあったりするんで、
うん、
はい、
そうね、
そうなんですよ。だから目を保護する保護具っていうのは、うん、ちゃんとね、あのそれ用のものをねしないといけないです。
確かに確かに、はい、そう言われてみればそうだ。
そうなんですよ、はい、で、うん、まあそれによってね、まあ、ちょっと曇ったりとかねする場合もあって、あの、ね、作業がしづらかったりすることもあるんですけど、
今の時期はね、多分メガネの中、はい、ちょっと水蔵管状態になるかもね。
そうなんですよ、はいはい、でね、あのちゃんとね、ね、曇りにくいものとか、はい、あの通気性がいいものとかも結構あったりするんで、はい、なので草刈りするときね、もうぜひね、目はね、もうしっかり守ってもらいたい、はい、で、
大事ですよね、
はい、そうですね、うん、まあ、できれば、まあ、当然頭も守るんですけど、顔自体を守る、うん、あのガードフェイスガードですね、はい、をやっていただきたいですし、で、まあ、私は、まあ、そのフェイスガード、あとゴーグル、そして頭を保護する、そしてそれに加えて、なんでしょう、まあ、顔をね、覆う、まあ、布でね覆う、まあ、そういったものを身につけたりしてましたね、はい、はい、もうね、まあ、手とかもね、それ手袋とかでも守りたいですけど、まあ、やっぱりね、顔周辺がやっぱり一番大事ですね。
はい、一緒のこと、バイクのヘルメットでもいいかもしれない。
まあそうですね、まあ、あれもね、ただ用途とかによっても変わってきたりするので、まあ、買うときね、とか道具選び注意してからね、やってもらいたいなと。
でもあれをやると着ぐるみ状態になって、はい、もう余計なんかこう今の時期黒く今はダメかもね、なんでも、はい、なんていうの、
はい、
工事のおじさんでも私いつも、ね、はい、車で通るときに、はい、なんかこれ機械にな、このおじさんたちなんかすごいかわいそうだなと思って。
まあそうですね、道路は遮るものが結構ないんできついと思いますね。
きついでしょうね、
はいはい、
傘もさしてないし、はい、
照り返しもね、畑よりもあるんで、はい、
なん
で
ね、あのおじさんたちがなんかクラクラっと来た時にダンプが入ってきました、はい、私たち通れませんとかって、はい、なんかぐちゃぐちゃになったら、それはそれでちょっと大変ですよね。ま
あ、そうですね、暑さだけじゃなくてね、車がたくさん行き来する中でのお仕事なんで、道路
大変ですよ、
はい、道路工事の関係者の方も、もう本当ね、危険との隣り合わせかもしれないですね、想像してみたら。
30分交代ですよ、あの人たち。
ああ、そうでしょうね、集中力が途切れると危ないですからね。
ね、
そうなんですよ。で、そう、農家の人はその30分交代とかができ
ない
んですよ、はい、
ないよね、
はい、ないんですよ。で、結構ね、まあ、私もお年寄りの人とかとね一緒に働いたりしたんですけど、お年寄りはね、うん、結構無茶するんですよ。
あ、わかります、
はい、
あまり感じないみたいですね。
そうなんですよ、まだ大丈夫とか、
うん、はい、そうなんですよ、そう言うんです、
うん、
必ず、
はい、で大丈夫じゃ なくなってから気づいても遅いんで、なんでね、
わかります、は
い、こまめに水分取ってくださいよ、うん、こまめに休んでくださいよってこう言わないと、ね、いけなくてね、もうお年寄りで、ね、うん、働くのはね、まあ、そういった、ね、注意も必要っていうことでした、
ね、あんまり言うこと聞いてくれないんですよね、お年寄りの方って
まあでもこれテクニックいりますね。
そうです
ね、はい、そうなんですよ、はい、安全のためにしなさいよとかいうふうに言ってもね、あんまり聞いてくれないんで、水が飲みたくなったからちょっと一緒に行きませんかとかね、
美味しいもありますよとかね。
そうですね、はい、なんかもう自分がねきつくなったんでちょっと一緒に来てくださいよと、うん、いう風にそんな風に言うとかね。
あまり言うと怒られませんから、はい、さっき休んだばっかりじゃないかって
あ、いやいや、ね、まあ、ね、自分が休みたいっていうのはお年寄りなかなかね言い出せないのかもしれないですけど、僕がきついんでみたいな感じで言ったら、あ、そうなの、じゃあしょうがないねみたいな感じで、
なるほどなるほど
言ってくれたりするんですよね。 まあ、なので、まあ、言い方とかにも気をつけながらね、やるんです
よ。なるほど。テクニックがいりますね。
はい、そうなんですよ。はい。
はい。
ね、うん、はい、まあ、そういうね、もう危険な現場なんですけど、私がね、どうしてね、こうやってこう時間を割くかというとね、前も話したんですけど、農業はですね、仕事中に死にやすい職業ランキングナンバーワンなんですよ。
あ、確かにそうかも、
はい、はい、うん、そうなんですよ。なんかね、こう危険な仕事って ね、ね、さっき挙げたみたいなね、いろいろね、その工事現場とかね、その消防士さんとか ね、そういう仕事を結構みんな挙げると思うんですけど、
分かりやすいもんね、そっちの方がね、
はい、うん、消防士さんなんか危険だろうなとかね、そんな風に言ってるんですけど、まあね、まあ、彼らのお仕事もすごい大変ですけど、危険ですけど、危険を管理する人がなかなかいない農業ということなんで、うん、
確かに、
はい、うん、なので、ね、せめてね、こうたまに思い出して自分の作業って安全かなみたいなね、そんな風に思ってもらいたいと思います。
なるほど、うん、
はい、
うん、よくわかりました。
はい、ありがとうございます。うん、で、番組のね、こう冒頭でね、まあ、こういうね、こう暑いですねというね、こういう注意してくださいねというお話だったんですけど、
はい、
今日のテーマはですね、
はい、別にあるんだ、
はい、今日のテーマで、ね、まだ入ってなかったんですよ。
はい、はいはい、どうぞ。
これもね、はい、暑さにちなんだテーマです。番組後半に入りますけどね、今日のテーマ、うん、お話していきたいと思います。
はい、
番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、はい、今日は8月5日、暑いですねということでね、
暑いってもんじゃないですよ
本当ね、もうこれ災害レベルなんじゃないかというね、暑いんですけど、はい、はい、うん、はい、もうね、今日この8月5日はね、何のテーマなのかということなんですよ、うん、
はい、はい、
はい、で、8月5日は何の日でしょうかっていうね、そこから今日はね、うん、テーマに入りたいと思います。
はい、わかりません。
はい、はい、わかりました。はい、
まあ、毎回、ね、わかりません。
はい、急にね、言うからね、わからないんですけど、はい、はい、今日はですね、もうあの日ですよ。
うん、
はい、今日は、
うん、騙されませんよ。
8月5日はですね、忘れちゃいけない、
うん、はい、
ブルキナファソの独立記念日です。おめでとうございます。
なんかわからないけど、おめでとうございます。騙されませんもん。誰が知ってますか、はい、アフリカの人以外。
はい、そうです。ブルキナファソはね、こう、はい、うん、大正解。西アフリカね、うん、はい、の国っていうことでね、結構小さい国なんですね。うん、こう、まあ、アフリカって大きな国が多いんでね。そうですよね、小さな国っていうことなんですけど、うん、まあね、うん、大きな国というか、まあ、大陸が大きいですからね。
は
い、
そうですね、
はい、小さく見えるってとこなんですけど、うん、まあ、このブルキナファソは、まあ、そんな中でも、まあ、やや小さめのところで、で、これはですね、人口が2090万人ということで、まあ、日本の人口から考えると、うん、まあね、人口的にも小さめだなっていうことですね。
は
い、はい、で、面積もね、世界72位っていう面積なんで、まあね、あんまり大きくないってことで、ナミさんもあんまりね、ブルキナファソのことを考えるときはね、あんまりなかったのかもしれないっていうね。
いや、一時もありませんでした。ね、ごめんなさい。
はい、ありがとうございます。はい、
でも何かの国に吸収されてたんですかね、はい、独立っていうことは。
あ、はい、で、まあ、この独立記念日っていうことなんですけど、これね、もともとフランスから独立したっていうことで。
あ、フランスね。
はい、
そう、
うん、はい、1960年の今日、フランスから独立しましたということでした。はい、で、まあ、フランスから独立しましたということなんですけど、このオートボルタ、ね、っていうのが、まあ、フランスの、まあね、支配を受けていくということなんですけど、はい、じゃあもともとは、じゃあ、ブルキナファソって何だったのっていうと、もともとはですね、
はい、
伝説上11世紀頃にこの地域にですね、モシ人っていう人たちがね、やってきて、モシ王国を作ってます。モシ人が作ったモシ王国、これが始まりじゃないかと言われています。
モシモシのモシね。
そうです、モシモシカメオのモシでモシ人です。
はい、はい、
で、この
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、モシ人がモシ王国を作ったんですね、
はい、
という伝説がある、はい、
伝説なんですね。
そうなんです、はい、
モシ人って面白いですね。
そうですね、モシ人ね、こうどんな人たちだったんでしょうね。はい、
なるほどね。
はい、ただですね、うん、このモシ王国っていうのは実際にはですね、モシ王国軍とね、うん、呼ぶべきもので、これはですね、実際には最も強力なですね、ワガドゥグ王国を中心にヤテンガやテンコドゴなどのですね、まあ、いろいろな王国から成り立っているってね、まあ、そういうのね、モシ王国軍だったんじゃないかと言われているんです。
わかんない。
はい、ピンとこないですね。うん、 はい、まあね、まあ、そんなブルキナファソがね、はい、が独立したのが、ね、先ほど言いました1960年ということなんですね、うん、まあ、この1960年代はアフリカ諸国が次々独立した年代でもあったんです。
結構激動のアフリカ大陸だったんですね。
そうですね、アフリカ大陸って、うん、まあね、あのほとんどの国が植民地支配を受けてたんですけど、
うん、
はい、まあ、それがあの独立した時っていうのがもう結構その、ね、もう年代が固まってて、まあ、あの、うん、1960年代ぐらいに固まってるんですよね、
うん、
はい、で、まあ、ブルキナファソもそうだった。もともと独立を保ってた国はアフリカ52カ国くらい あると思うんですけど、のうち あの2個ぐらいしかないですね。
はい、なるほどね。
そうなんです、うん、はい、で、まあ、2個あるって言って、で独立を保ってた国でも、ね、なんでしょう、あの列強の影響を大きく受けてる国とかもですねあったりしたんで、
うん、
はい、
うん、
なのでね、なかなかね、こうね、アフリカに自由が訪れるという時はですね、最近までなかった
と。そうですね、
いうことなんですよ。
うん、
はい、
うん、
はい、でね、まあ、ブルキナファソね、の独立記念日おめでとうございますということなんですけどね。
はい、はい、
ということでね、ね、今日はね、こうブルキナファソのね、お話をね、こうね、あのブルキナファソの農業ってどういうものなんだろうってね、お話したいところではあるんですけど、はい、でも調べてみたところ、ブルキナファソの農業があまり情報が出てきませんでした。はい、はい、
なんかアフリカ大陸ってどうなんだろうっていう感じですよね。
はい、そうなんです。あの、うん、大規模プランテーションとか、まあ、そういうのはね、うん、あの、あったみたいなんですけど、なんかね、はい、あの、語れる内容があまりないんです。
はい、
そうなんです。はい、ということなんで、あの、はい、今の時期のね、あの、はい、あの地元長崎県のね、あの美味しい、あの果物のお話をね、
そっちに行くんだ、
はい、したいと思います。
はい、
はい、したいと思います。はい、というのもですね、これね、うん、ちょっとね、長崎の感染状況とかにもよるんですけど、あの、はい、まあ、当店農家バー納屋でね、あの楽しめるイベントがあるんですよ。
うん、
はい、それがですね、うん、はい、あのメロンなんですね。
あ、はい、なるほど。
はい、ナミ、うん、さんね、あのブルキナファソはそんなにね、縁が、ね、身近じゃなかったかもしれませんけど、メロンはどうですか？
全く縁がなかったです、ブルキナファソに関しては。
はい、はい、メロンはどうですか？メロン、
メロンはね、結構ありますね。
はい
はい、
はい、ですよね。はい、で、まあね、まあ、どうしてね、今メロンのお話をするかというと、あの、まあ、当店農家バーナヤで、あの、大体毎年やってるのがメロンのね、生搾りカクテル、
はいはいはいはい、
で生搾りのスムージー、ね、うん、ノンアルの方もを楽しめるってイベントを、毎年8月にやるんです。
はいはいはい、
はい、で去年はできなかったんです、はい、コロナの第何波も忘れましたけど、
うん、
はい、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、その前も、途中で中断したと思いますね。
ああ、そうなんですね。
はいはい、で今年こそはたくさんの人に楽しんでもらいたいなと思ってるんです。はい、ただちょっとわからないですけどね。
私カクテルじゃなくてもいいです。あの丸い実を一つぐらい私にスライドしていただければ私はもうよろしいと思います。
はいはい、イベントがなかったとしてもということですね。
はい、嬉しいと思うんですけど、はい、まだ一度もちょっとメロンの方はちょっとご商売に預かってないような気がしますので、
そうですね、はい、うん、そうですね、ナミさんと、はい、こうやってね、うん、ナエラジオを始めてから、ね、ね、メロンイベントがね、ろくに開けていない
ことごとく、そうそう
そうですよ、ろくに開けていないんで、
そうなんですよ、は
い、せめてね、はい、イベントという形にするかどうかはわからないですけど、ね、こうメロンをね、はい、楽しんでもらいたいって、ね、いうふうに思います。はい、
はい、
で、はい、でお客さんもですね、何、うん、でしょう、まあ、なんかテイクアウトでしたりとか、まあ、何らかの形でね、こう楽しんでいただけるような形をなんか考えたいなと思うんですけど、まあ、なかなかね、こういう状況なんで、
う
ん、
そうですね、
難しい、
もう皆さん気をつけていただきたいですね。
そうですね、はい、本当ね、うん、ぜひ気をつけてっていうふうに思うんですね。
はい、
はい、はい、うん、で、はい、でね、じゃあこのね、メロンってね、さっきブルキナファソの話してたじゃんってね、思った人もいるかもしれないんですけど、はい、まあ、ちょっとね、はいはい、ブルキナファソというかね、あの辺りのね、こうアフリカと、ね、メロンを絡めた話をね、こうしようかと思うんですけど、
はい、あ、そうなんだ、
はい、はい、そうです、はい、メロンのですね、毎週恒例原産地、これはですね、
うん、
はい、北アフリカから中近東の辺りなんじゃないかと 言われてたんです。
はい、
はい、言われてたので、もしかしたらね、ブルキナファソあたりかもしれない、ね、ブルキナファソはちょっと西アフリカの方に入ります、ね、
ちょっと強引だな、
はい、っていうふうに言われてたんですよね。
はい、はい、
でっていうふうに言われてたんですけど、アフリカ出身と言われてたメロンは、うん、2010年に発表された研究によると、
うん、
はい、原産はインドだったことが分かりました。
なあああ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
はい、
はいはいはい、まあでも暑いところ出身です、メロンは。
まあ強引に言えば近いっちゃ近いし、遠いっちゃ遠いし、ちょっと微妙ですね。
はい、まあさすがにね、こう地理的に近いとは思えないんですけど、まあ暑いところ出身なんで、うん、まあメロンね、暑さにめちゃめちゃ強いです。
あ、強いんですね。
はい、強いです。はい。で、なのでメロンをね、うん、栽培してるビニールハウスめちゃめちゃ暑いですね。
いや、そうかもしれない。はい、
そうなん
です。で、よくなんかキリキリキリって開け閉めしてる音も聞こえますし。
あ、はい、うん、そうです、はい。夜になると閉めるんですよ。うん、
あ、閉めるんだ。
はい、夜になるとビニールハウスを閉めて、で、うん、熱を閉じ込めるんですよ。
なるほど。
はい、
で、やっぱり暑くないとダメなんですね。
暑くないと、はい、ダメですね。はい、なので、ね、メロンってね、こうやっぱりね、暑いところ でよく育つものなんで、逆にね、夕張メロンとかは結構コストかかってると思います。
なるほどね、
はい、
寒いもんね。
そうなんですよ、はい、で、夕張メロンね、美味しいですけど、あれね、うん、こうやっぱり、ね、北海道でメロンを作るって、まあ、多分結構難しいところあると思うんで、
うん、
はい、なので、ね、暖房を焚いたりとかね、コストをかけてやってると思いますよ。
うん、だってそもそもスイカとメロン一緒にしちゃいけないんですけども、同じウリ科じゃないですか。
はい、あ、似てるところいっぱいあります。
でしょ、はい、でスイカも冬じゃなくて真夏の果物、はい、野菜、
はい、
野菜だ、
はい、まあでも
野菜じゃないですか、
まあでいいです、
はい、だからやっぱりそういうことなんですよね。暑いところじゃないと。
そうですね、はい、
で美味しくないと言いますか、
はい、でキュウリの原産もアフリカあたりっていうふうに言われて、あ、キュウリすみません、スイカですね、スイカの原産もアフリカあたりっていうふうに言われてるので、はい、なのでやっぱりね、暑いところのものって水分を自分の中に閉じ込めたいっていう、
そうですよね、
あれがあると思います、
うん、それ言いたかったんですよ、はい、亀みたいに硬いのに、
は
い、
そうなんですよ、
中はみずみずしいっていうか、
はい、そうなんです、
はい、ですよね、
はいはい、まあ、そういう意味でね、本当理にかなってると思います。
なるほど、
はい、原産国、うん、の気候とね、植物の特徴っていうのは非常にマッチしてるところでしょうね。
うん、はい、すごいね、
はい、
うん、
はい、というわけでね、
はい、
はい、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。
はい、
はい、今日はですね、はい、メロンをテーマにっていうことだったんですけど、はい、暑さがですね、メインのテーマになってしまったんじゃないかっていうような感じになってしまいました。うん、はい
はい
はい、でもね、この暑さはね、こう皆さん十分注意してくださいねということで、
はい
はいはい、今日はちょっとね、時間を長めに取ってみたというところです。
水分を取ってください。
そうです、はいはい、休んでください、無理しないでください、
はいはい、
安全が一番です、
はい、
ということです。
はい、はい、
ということでね、はい、まあ、今日のテーマね、ほとんど暑さみたいな感じになりましたけど、ナミさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、暑さも彼岸までと言われますので、はい、彼岸まで頑張りましょう。
そうですね、頑張りたいですね、
はい、
はいはい、というわけで、はい、
はい、
このテーマはメロン、そして暑さについてお話してきました。
はい、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。Con tanta la